この前の水曜日なんだけども、まあ、4月24日水曜日、こちらね、東京は原宿で、エバコンっていうね、ものが開催されまして、で、それにちょっと参加してきたからさ、今日はその話をしていこうかなと思っているんだけども、まあ、エヴァンゲリオンに、まあ、ちょっと興味があるかなっていう人もいるだろうし、あと、マチコンっていうね、まあ、最近結構ね、皆さん、知ってるかなと思うんだよね。その街ぐるみである合コンみたいなさ。そういうのも興味ある人いると思うの。で、これがさ、今回そのコラボレーションですよ。ね、してさ、エヴァコンってものになりましてね。エヴァンゲリオンが興味ある人がね、まあみんな参加するような、まあ街コンっていうようなね、感じなんだけど。で、ちょっとこれに行ってきたからね。今日そのお話ということで、まあ、行った人もいるかもしれない。で、まあちょっとね、どんなもんだったかね。まあ、ちょっと話聞いてみたいなとかね。そういうふうに思ってる人もいるかもしれないから、まあ、今日はね、大体この話がメインでね、1時間やっていこうかなと思っておりますのでね、最後までちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。それでは、本日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなわけでね、今日はエヴァコンの話をね、ちょっとね、皆さんにお届けしていこうかなと思うんだけどもさ、ちょっとね、まあ参加したね、人、もしね、聞いていたらね、俺ね、ちょっとね、連絡取りたい人が一人いるんだよね。男なんだけどさ。まあそんな人がもし聞いていたらね、嬉しいかなと思うんだけど、さすがに難しいかななんて、ね、思って、まあそれの話もね、ちょっと間でね、話していきますんでね、まあ最後まで聞いていただけたらと思うんですけども。で、何かね、エヴァコンについて、マチコンについて、まあご質問などあればね、お便りもね、どしどしお待ちしてますんでね、いただけたらと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。で、掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその4というね、ところにお便りいただけますか。あとはメールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、お待ちしております。で、事前にいただけるんであればメールでね。で、リアルタイムであれば掲示板でいただければね、嬉しいですね。まあ、そんなんでね、今回エヴァコンっていうのがちょっとまあ、あって。で、これはなんで、ね、もうエヴァなんて結構前にやったね、アニメじゃないって、もう15年以上前にやったね、アニメですから。なんで今更そんなのやってんのってかもしんないけど、エヴァンゲリオン、新劇場版9っていうね、まあ、この映画がこの間放送、ね、放映されて。で、それの DVD とブルーレイの発売記念として、まあ、今回、マチコンとね、エヴァがコラボをしたっていうことなんだけど。で、一応これ、3回開催されるの。大阪と東京と東京。まあ、3つあるんだけど。で、前夜祭っていうので、大阪であったのが、4月23日、火曜日に大阪であって。で、翌日24日、この日が DVD 発売の日ね。まあ、その DVD、ブルーレイ発売の日で24日。で、まあ、その後、5月の4日の土曜日に、またね、東京であるんですけども。で、5月の4日はね、土曜日だから、俺、ちょっと仕事があるからね、行けないからっていうことで、24日の水曜日、たまたま仕事が休みだったから、これは行こうと思ってさ。で、行くことになりましてね。まあ、平日だから、開始される時間も遅いんだけどさ、19時半から22時半っていう3時間。で、これ行ってきて。で、場所がね、東京っつっても、秋葉原でいいじゃんって思うじゃない？こんなアニメの話なんだからさ。なんだけど、原宿ってね、なんで原宿なんだって。で、ちょっと不思議だったんですけど。まあ、蓋を開けてみると、原宿に、エヴァストアっていうのがあるんだよね。まあ、エヴァンゲリオングッズを売っているお店。まあ、だから原宿でやったんだろうなっていうよね。そんな感じなんでしょうね、というふうに、まあ一応考えてはいるんですけども。で、一応これが参加費が、 まあこれ男性は男性で2人1組でね参加して、女性はまた女性で2人1組で、参加するんですけども、1人当たりが4950円かな。だから2人で9900円、これが参加費で、3時間の、まあ、飲み放題、まあ、食べ放題っていう、まあ言ったらでもね、4950円、まあ、約5000円払って3時間飲み放題食べ放題で、あと女の子ね、席に座れば女の子と喋れるで、喋っても通報されないね、みんなエヴァンゲリオン何かしら知識は持ってるという話だからさ、こんなお得なものはないですよということでね、俺もね息を弾ませて参加したんですけども、まあなかなかね、まあ結果的にっていう話はしないけど、ね、まあ話をね順々にしていきますけど、でもね思い返してもまあ面白かったかなというふうに俺は結構感じていてね、あら、なんかそうやって時間経ってさ、それでもあなんか良かったのかななんて思えるようなね、結果がどうあれですよね、結果何もなくても、もしくは、ね、今俺の隣に女の子がねベッドの上で寝てたとしても、どちらにしてもまあ良かったかなって思えるようなものだったんで、ぜひねまだ5月4日の、分のエヴァコンはまだ参加者ね、まだ募集してるんじゃないかなと思うから、わかんない、もしかしたら男性は締め切ってるかもしれないけど、女性はまだね多分、参加者募集してると思うから、まあ、今日のねラジオ聞いて、あちょっといいなと思った人はね、ぜひ参加してみてはいかがかなと思うんだけど、俺もねどうしようかなと、いや、まあ、どうしようかなっていうか、まあ、ないんだけど、土曜日有給取ってエヴァコン、いやそれはさすがになと思って、こないだねパルさんエヴァコン行ったって言ってましたけど、土曜日また有給取って行ったんすかみたいな言われちゃうからさ、俺もね口軽いというか、もう喋りたくなっちゃうからさ、職場でも言っちゃうんだよね。そうするとやっぱね、そうやって風に、ね、どんだけ必死なんだよって言われちゃうから、なかなか言えないんですけども、でこのエヴァコン の3時間の一応スケジュールだけね、まあ、ここで発表しておこうと思うんですけども、まず、まあ、19時半開始なんだけども、19時から19時半の間で受付して、19時半から、20時でこちらで、まあ、一応乾杯をして、で、まあ、待ち込んだからね、その周辺何店舗か点々として、それで、お店を変えて、それでいろんな女の子とかねと、まあ、巡り合ったりとかするんだけど、でただ1店舗目だけは30分はそこの場所にいないといけないということで、8時までは1店舗目にいるということでね、で、8時からフリータイム開始っていうことで、でそこから点々として、で20時になったら、もう新しいお店には入れない形になってね、入店禁止になって、22時入店禁止で、22時10分でオーダーストップになって、それで22時30分でエヴァコン終了というね、タイムスケジュールになっているんですけども、まあうまくねスケジューリングしていかないとね、もううまく回りませんから、いろんなお店も行かないといけないしね、で女の子と、もう外れの女の子、まあそんな表現してはいけないよ、ね、だいたい俺たちに当たった女の子なんてのはもうみんな、うわ外れだわと思ってるわけだから、そういうね対象の俺たちが女の子に対してね外れだなんだって言っちゃいけないんですけど、でも外れのねデブスがいるわけじゃない、そいつらがね、やっぱりそいつらタイムロスしちゃいけないですから、こいつはもうないわーってなったら、そこでねもうビールを一気飲みして、じゃあ俺たち次行くからって言えるぐらいにしないとさ、まあ、回していかないとね、どんどん素敵な人に巡り合わないといけないから、だからそういうタイムスケジュールはちゃんと重要ですからね、考えてやっていかないといけないというね、そんな、まあ、エヴァコンの流れということでね、でまあこのエヴァコン参加するにあたってさ、まあ俺もいろいろとね準備があるわけよ、まあ事前にね一緒に参加する、人とはさ会議をしたりとかね、どういう風にしようかってあったんだけど、まあ一緒に行ったのはリアルな友達は、残念ながらエヴァンゲリオンの劇場版9を見ていないっていうね、そういう悲しい状態だったから、どうしようかなと思って、そしたら、まあ、リスナーの方の中でね、毎日オフ会に参加してくれた方で、まあ、アニメわかると。で、エヴァンゲリオンの新劇場版9も見ていると。そういうね、素晴らしい方がいたから、じゃあちょっとね、一緒に行きませんかと、ちょっと誘って、で、行くことになったんだけど、まあ、彼は、まあ、まだ大学生なんだよね。大学生で、俺より10個ね、年下ということで、 まあ、謎な関係なんだけどね、一応関係性としては、まあ、ラジオが好きな人たちが集まる会みたいな、そこで知り合いましたみたいな、まあ、間違いじゃないもんねっていうね、このラジオのね、オフ会で知り合ってるわけだから、まあ、そういう意味ではラジオが好き、そんな、ね、集まりみたいな、そういうね、コミュニティ的な、サークル的なもので知り合ったんだよね、みたいな。ちょっと、難しいところありましたけど、それでね、なんとか乗り切ろうっていうことでね、まあ、頑張って、まあ、参加するわけなんですけど、やっぱりさ、参加するにあたって、まあ、多少なりともね、小綺麗にしていかない、清潔感出していかないといけないと思ってさ、まあ、そんなんでね、前日に、まあ、いつもだったら適当なね、いつも着てる服でいいんだけど、どうしようかなと思って。で、本当は、まあ、結構、簡単な服装で行こうと思ったんだけど、ただなと思って、次の日、なんかその、エヴァンゲリオンの、そのエヴァコンの日が、もしかしたら一応開始が夜だからさ、寒いかなと思って、何か羽織れるものが必要だなと思ってさ、で、お得意の GU に行ってね、なんでこんなエヴァコンっていうさ、そういう女性と巡り会う時にすら GU 行くんだって話なんだけどさ、もっといいところ行けよって思うかもしんないけど、そんな服にね、お金をかけるような、ね、そんな人間じゃないですから、まあ多少なりともね、清潔感があればいいでしょってことでね、GU で、ちょっとね、シャツなんかを買ってさ、いやでも最近のね、服はお安くてもそれなりに見えますから、今度ね、童貞ネットオフ会ありますけど、じゃあその、オフ会の時は、エヴァコンにね、参加した時の服装を再現していきますからね、お楽しみにそこもね、オフ会来る方とかはね、していただけたらと思うんですけど、まあ、そんなんで、GU で服買ってさ、で、まあ、当日は全身GU で行くっていうね、そんな暴挙だったんですけども、で、あとは、もしかしたらね、都内で、こうやってね、飲んでさ、で22時半で終わるじゃない、もしかしたらその後2次会とかあるかもしんないじゃん。そうしたらだよ、もしかしてちょっと遠くから来ている女の子だったら終電逃しちゃう可能性がある。そうすると都内に住んでいる、ね、もう俺みたいな都会人が住んでいるわけですから、もう池袋とかね、まあ、だったら全然まあ、タクシー使って帰ってきてもいいですからね。そうしたらさ、帰れなくなった女の子を止めるって可能性が出てくるよねと思って、部屋の掃除しなくちゃと思ってね、部屋の掃除をするっていうね、もう久しぶりに掃除してさ、もう全然この部屋人呼ばないから、もう掃除するとホコリとチンゲと、そんなんばっかでさ、もうどうしようもないなと思って、で、まあそんなんで掃除も一応してさ、でこれでまあ大丈夫かなと、当日大丈夫かなと思って、で当日、まあ待ち合わせ、まあ19時半から開始だから、まあ多少早めに行って一杯飲んで、それでちょっとテンション上げてから行こうぜって話になって、それでさ、だいたい18時ぐらいに、原宿に集合して、で、一応ね、先にお店だけ確認しておこうと思ってさ、で、確認してから、じゃあ、この近くでね、飲めるところないかなって、で、飲めるところ探してたんだけどさ、ないんだよね。なんだろう、原宿って、まあ、なんか竹下通りをね、原宿駅出て、俺もね、あんまりね、東京詳しくないからあれなんだけど、ね、もう結構、地方ってね、このラジオ聞いてる人いるかもしんないけど、もう君よりも多分東京あんまり詳しくないんだけど、まあ、家から出ないからね、言ってもね、まあそんなんで、まあ東京駅じゃないね、原宿駅出て竹下口から出て竹下通りがあるんだけどさ、竹下通りってところをまあずっと行って突き抜けるんだよね。で突き抜けた先ぐらいに今回のその一番最初のね1店舗目があって、で、その周辺で何か飲み屋ないかなと思ったんだけど、ないんだよね、全く。なんだろう、やっぱし原宿で、しかも竹下通りの方って中高生とかが多いのかなと思って、だから、まあ、カフェみたいなものだったりとかそういうのはちょこちょこあるんだけど、本当にアルコールを飲むっていう場所が全くなくて、まあ探せばもしかしたらあるのかもしれないけど、ちょっとね見つからなくてね、で結局50分ぐらいね、さまよって。何やってんだって、もう18時に集合してんのに、そっから50分さまよってるからね、謎だなーとか思いながらさ。まあ、そんなんで、なんだかんだで1店舗ね、お酒飲める店見つけてさ、じゃあちょっとね、でも、時間ももうないけど、アルコール入れないと始まんねえからってさ、で、酒飲んでさ、で、ね、一緒に行ったやつが言ってたのよ。 最初にね、まずビールを頼んでるようじゃダメだと、ね、一杯目モスコミュールを頼むやつがモテるって、ちょっと漫画に書いてありましたみたいな言ってたからさ、じゃあモスコミュール飲もうぜってモスコミュール飲んでさ、これでモテるわーと思って、そんでエバコンね、準備万端ですから参加してって、で入ってさ、入るとなんかやっぱりね、男性率のは高いんだよね。女性と男性の比率、男性のが多くて、やっぱりね、直前までね、女性の参加者まだ募集してますみたいな出てたの。だからやっぱそういうアニメ関係、エヴァンゲリオン関係になってくると、まあ男性ね、そういういつもは装飾系でね、まあ一歩踏み出せない男たちだけど、エヴァがあればね、俺たちも逃げちゃダメだっていう風になるからさ、乗ります、僕が乗りますだからさ、そんなんで男性多かったらしくて、で席がね、まあ、いくつかあるんだけども、俺たちが座った席は6人席で、それでまだそこの席は誰もまだ来てなくてね、で、まあ、順番に座っていくんだけど、だからその6人席の一番端っこに俺と、であとその向かいにね、一緒に行った相方がね座って、それでまあだから一緒に行ったセットの人たちは向かい合わせで座るんだけどさ、まあ今までのマチコンだと男で横に座って対面に女で座るの普通だったんだけど、ではなくてね、対面にね相方が座るっていう、それちょっと謎な感じだったんだけど、でも6人だからそうかと、俺とね、俺の隣にじゃ女の子が来て、でまたね、サンドイッチでまた男が座ってっていうね、そういうことで6人席なのかなと思って、まあ女性のね人数が少し少ないから、そういう風にしないとダメなのかなとか思って、まあそんなんでさ、で俺と相方で、で2人で座ってたんだけども、まあなかなか人が来ないわけよ、あれ来ねえなーと思って、もう乾杯になるぞと思って、そしたらまたね参加者が店に入ってきてさ、来た来たと思ったら男なんだよね、で男がその6人席に座るわけ、あれと思って、間にね女性来るはずだよ、女性が来ないんだけどと思ってさ、でその遅れてきたね、そのまあ後から来た男がさ、その席座るんだけどさ、その男性たちはあまりそういうマチコンとかに、まあ、参加したことはないんだろうね、まあそういうことでね、俺の隣に座るって、ね、そこの隣には女性が座って、でさらにその隣に男性が座るはずなのに、そこを詰めてきてね、俺の隣に男性が座ってきたから、もうさすがの俺もさ、ちょっと小声で、ここをもしかして女性が間に入るっていう感じじゃないんですかねって、で男性その来た人に言ってさ、あそうっすねとか言ってね、それで間開けてさ、それで座ってたんだけど、まあ女性は来ないから、で乾杯の時間になったからさ、じゃあ俺たちはねこの6人席で男4人ですけど、楽しくエヴァの話でもしましょうかっつってね、それで乾杯をするっていうね、そんな素晴らしいスタートダッシュね、もうダッシュがかからないね、まあスタートライン立ってませんから、まあそんなんでまあ始まったねエヴァコンだったんだけど、ただねここのその一緒の席になったね、その後から来たその男がすげえ気があって、あのね俺この人ね、ラジオ冒頭に言いましたよ、エヴァコンに参加した人でね、一人連絡が取りたいって、この人なんだけど、1店舗目に俺と相席した個人情報ではないよ、だってそっから特定ができなくてね、今情報元部になってるんだけどさ、同い年でメガネかけてて、ミサトさんが好きで、あとシュタインズゲートが好きね、まあ、そんな、あとシュタインズゲートの映画をまだ見ていないっていうね、俺は一応エヴァコンのね前日にちょっとシュタインズゲートの映画見たんだけどさ、まあ俺もねここ数年で一番シュタインズゲートアニメとしてはね、最高傑作だなって思ってるからさ、で、ね、ここ数年でシュタインズゲートが一番俺はいいかなって思ってるんですよってね、そいつに言ったら、あ同感ですっつってね、ブルーレイもね、買いましたからって、今日届くはずですみたいな言ってたからさ、まあそんなね、なかなか気が合うやつもいないじゃない。まあそんなんでさ、まあその人ね、情報を求めてるんですけど、ね、誰か知ってる人いたらね、情報いただければ、本当に、なんかね、なかなかいないんだよ。価値観がちょっと似ていて、ちょっとオーラもちょっと似てんだよね。だ結構その、今後、長い、付き合いとかできるんじゃないかなって思えるような人だったからさ、 まあ、ぜひね、そんな話がね、もし知ってるよとかね、で、あ、それ俺じゃんみたいなね、聞いてた人いたら、ぜひね、ツイッターなんかでね、言っていただけたらとは思うんですけどね。で、まあ、そのね、気の合う話、人とね、喋りつつさ、で、まあ、エヴァンゲリオンの話したりとかさ、まあ、してたら、まあ、そっからようやく女性がね、乾杯の後に遅れて入ってきてさ、ようやく来た来たと思って。で、女性入ってきたんだけど、女性一人なんだよね。あれ、二人一組じゃなかったっけと思ったんだけど、なんかね、一緒に来るって言ってた女の子が、まあ、仕事がね、ちょっとまだ終わらなくて、遅れるっていうことでね、ちょっと一人でね、先に来たっていうことでね。で、その、男4人、女1人のね、この奪い合い状態でさ、また乾杯してさ、で、お話をしてさ。まあ、やっぱり、話しやすいなと思って。普通の街コンっていうのは、その街について、多少なりとも、なんだろうな、その、どこに住んでるんですかとかさ、そういう話から始まるんだよね、やっぱり。例えば、池コン、ね、池袋の街コンだとさ、やっぱり、ね、池袋よく来るのとかさ、池袋住んでるのとか、そういう話から多分始まるんだよね。それが、エヴァコンだと、まず、エヴァのキャラって、ね、誰が好きとか、この間のその、エヴァンゲリオン新劇場版9、映画で見たとかね、DVD ね、今日発売だけど買ったとかさ、そういう話から入れるわけ。そうすると、結構やりやすいよね。いつもやりにくくなるのは、お仕事なんですかって聞かれるのは一番やりにくいわけじゃん。コールセンターで、ちょっと頑張ってるしがない派遣社員ですみたいな、そんな話になるからさ。だから、やっぱりこういうね、多少なりとも得意分野ではないけど、まあ、喋れるというかね、楽しくお話ができる、そういう、まあ、ジャンルのね、その集まりっていうのはやっぱしいいなと思って。それで、その、まあ、女性1人、男4人でね、まあ、楽しく話をして。で、まあ、時間はね、まあ、楽しい時間はすぐ過ぎますから。で、すぐ8時ぐらいになっちゃって。で、まあ、みんな移動し始めてさ、でも結構、その場所は楽しくてさ、普通の飲み会みたいになっちゃってたんだけどさ。で、そういう、そんなんでね、うだうだしてたらさ、今回、スペシャルゲストっていうのが一応来てるみたいで。で、わかるかな?ロケミツっていう番組に出ている、なんだっけ、稲垣咲ちゃんっていうアスカのコスプレしてる芸人さんなんだけどさ、その子が今回来ているよっていうことでね。で、なんかいろんな店舗回ってたっぽいんだけど、ちょうど俺たちがいた店舗にね、来てさ、で、乾杯の温度を取ってくれて、あー、ね、こう、ね、たまに、まあ、こういうのもあっていいよねと思って、まあ、芸能人近くにさ、ね、それで乾杯してもらってみたいな、なかなかいいじゃないかと思ってさ、で、エヴァコン、楽しいねと思ってさ、まあ、そんなんで、で、まあまあ、時間も経ってきましたから、じゃあちょっと、次のね、お店じゃ行こうかってことになってさ、で、ここで、まあ、女の子とはメールアドレスそこで交換しませんよ。ただ、その気の合った男とメールアドレスを交換しようかしまいかすげえ迷ったんだけど、まあ別にいいかと思って。で、メール交換しなかったんだよね。これが本当に今回のエヴァコンで一番悔やんでるんだよね。女の子との出会いよりも全然、その男とのメールアドレスの交換をしなかったこと。こんなに後悔するとは思わないよね。もう結局このエヴァコンの最中ちょっと店の移動があるたびにその男を探してたからね。で、本当に出会いってのは一期一会だなと思ってさ、その時だ、多分向こうも結構俺と多分メール交換してもいいと思ってたと思うんだよね。ただ1店舗目でそんなにアルコールも入ってないから別にねいいかなとか思っちゃったんだけど、あれが何店舗、まあ、3店舗目とか 4店舗目とかだったらさ、確実にアドレス交換してるなと思って。だから本当この彼のね情報、お待ちしてますね。もうどうにかね見つけたいんだよね。ツイッターとかさ、ミクシーとかさ、フェイスブックとかさ、なんかいろいろ探してみたんだけどさ、でネット上のねブログとかもね、まあいろいろとね探したりとかしたんだけど、結局全然彼のね、情報までたどり着けずにっていうね感じだったので、まあねその辺の有力情報をね、いただければ、じゃあもう金一封差し上げますからね、その辺もちょっとねお待ちしてるんですけど、まあそんなんでね1件目終わって、で まあ、なかなか楽しいじゃないっていう話をさ、その相方としながらさ、で、じゃあ次行こうってさ、次行って。で、次のお店入ったんだけど、そこのお店は、6人席じゃなくて4人席でね、もう先に女の子が座ってたから、そこにね、座ったんだけどさ、なんかね、最初の1軒目の女の子は、まあ、1人だったけど、普通に会話を楽しめたのね。まあ、これは、男4人と女の子1人だから、それでうまく話が回ったって部分もあるのかもしんないけど。だけど、それでもね、まあ普通に会話は成立して面白く喋れたよ。女の子も配慮があってね、盛り上げようとしてくれたし、男たちは男たちでね、楽しく喋ってたから、それは良かったんだけど。2軒目だよね。もう、盛り上がらない。すごい。ね、なんだろうね。まず、まあでもこれ聞いてる可能性があるからさ、ね、最初の子もね、2番目の子もね、わかんないよ。エヴァコンに行った人がもしかしたら今日聞いてるかもしれないから、あんまりね、悪いことは言えないけど、まあ盛り上がらないね、感じだったなと思って。なんだろうね、その、俺たちとの相性ってのもあると思うんだよね、多少。だけど俺たち結構頑張ったなって、まあ後でね、ちょっと反省会して言ってたんだけどさ、まあそのアニメの話だ、エヴァだけの話じゃないじゃん。エヴァの話して、で、そっから、まあ、例えば、ね、エヴァ以外どんなアニメ見るの、漫画見るの、って話が派生するわけじゃない。だけど、そっから派生させてさ、もういろんな話するんだけどさ、盛り上がんないんだよ。そっから話が膨らまない。まあ、いつもの俺たちみたいなもんだよね。もう美容室に行って、ね、美容師さんがいろいろ話しかけてくれるけど、全部一刀両断でぶった切るじゃない。そうですね、とか。ね、そんなの、ね、ごめん、美容師のみんなごめん、いつもね、そういう気持ちだったんだって、俺たちと接してる、そんな気持ちね、ようやく、わかることができたからさ、これからは話盛り上げようとね、頑張りますけど、まあそんなね、打っても響かない、そんな女の子二人、で、まあ、しょうがないけどさ、で、まあ、すぐね、席立っちゃうのも、それは申し訳ないからさ、まあ頑張ってさ、で、お酒飲んで、飯食って、喋って、うん、響かない、盛り上がらない、でも頑張ってってね、そんな感じで、まあ何分ぐらいかな、やっぱし30分、いや、結構喋ってたのかな、まあ、30分、40分は普通に喋ってたと思うんだけど、まあそんなんで、これはダメだなと思って、で、まあそろそろじゃあ次行こうか、つって、で、ここでもメールアドレスは交換せず、で、交換しないで店出て、あー全然盛り上がらなかったねつってね、でも俺たち全然悪くないよねって、結構頑張って話も振ったし盛り上げようとしてたよねって、最善尽くしたよねつってね、そんなんでね、自分たちをね肯定してあげてさ、まだ次があるからね、次のお店があるからさ、そこで心を折れるわけにはいかないからさ、それでまあ、次のお店行こうぜ、3店目ですよ、3店舗目に行って、まあその3店舗目移動してる時も1店舗目で知り合った男を探してるんだけどさ、もうどんだけ男が好きなんだって話なんだけど、いや本当に今回で、だからこれからねエヴァコン、まだねその5月の4日にあるから、参加するよっていう予定の人、まあいるかもしれないし、このラジオ聞いて行こうって決める人いるかもしれないけど、男でもない、同性でもその話が合うっていうやつが絶対いるから、その時に、もう絶対に、何かしらコンタクト取れるように、その LINE でもいいし、Twitter でもいいし、メールでもいいし、何でもいいんだけど、何かしら連絡、ね、ちょっと気が合いそうだなとか、これから友達になっていけそうだなとかっていうやついたらさ、迷わず、恥ずかしがらずに、絶対言った方がいいなと思って。本当にもう女の子とか、まあ、同性だ、異性だとちょっと恥ずかしいかもしれないけど、で同性だと逆にね、こういうマチコンに来て同性と交換してどうすんのって話かもしれないけど、いやそれは本当にこういう趣味でね集まるそういうマチコンだからさ、そうするともう男女関係ないよねと思って、いいなと思った人がいたら、男でも女でもね、それはちゃんと交換するのがいいんじゃないかなっていう風なことをね、まあ、次の店歩きながらね考えたりするんですけど、で3店舗目ですよ。で3店舗目、ここは、やっぱりこれまた6人席だったんだけどさ、で俺たちがまたね、まあ、なんて最初に座って、 で、まだね、その、6人誰もいなかったから、俺たちが座って、で、女の子待ってたんだけど、で、女の子の前に、また男が来たんだよね。だ男の率がやっぱ多かったんだけど、で、男が来て、で、それとちょっと喋りつつ、そしたら、女の子が来てさ、その3店舗もに来た女の子、なかなかね、レベルが高い感じの女の子来てさ、そのね、一緒に行った相方もさ、あれなんかレベル高くないですかって、ね、言ってくるぐらいでね。で、その3店舗目の女の子来てさ、で、喋って。で、もう俺もちょっと酔っ払ってたからね、あんま何話したかあんま覚えてないんだけど、話は、やっぱし、ある程度盛り上がって、ね、楽しく喋ったの。楽しく喋ってたから、そんなにね、まあ、その2店舗目がちょっと辛すぎたからさ、まあ、多少ね、そうやって、楽しく盛り上がっちゃうとさ、何話したかもあんま覚えてはいないんだけど。で、ちゃんと楽しく喋って。で、今回、このエヴァコンで、一緒にね、まあ、参加できるイベントみたいなのいろいろあるんだけど、で、そこに、占いの館でね、エヴァンゲリオンの、そのイラストを使ったタロットがあるんだけど、このタロットを使った、そのタロット占いをね、してくれると。で、これは男女でペアで行くと、一人当たり300円でやりますよっていうような、そんなコラボもあってさ。で、その女の子たちが、ちょっと占い行きたいと。出たと思って。占い行きたいっていう女来たみたいなさ、あったんだけど、ただ、ね、そうやってレベルが高い感じの女の子。そして、話が弾む。で、タロット占い行きたい。行くしかないっていうね、話なんだけど、そこはたださ、6人席なんだよ。男4人、女2人で座ってんの。どうしようって話なんだけど、じゃあみんなで行こうよっていうね、そんな話になって、ああ、このね、女の子の取り合いみたいな、なってるんだけど、でもまあ、多分、わかんないよ。わかんないけど、俺たち寄りだったと思うの、女の子たちも。まあその、うん、きた、その、6人の中の俺たちじゃないそのもう一組の男たちはやっぱちょっとパッと見オタクっぽいんだよね。まあ俺もオタクっぽいな、オタクっぽいプラスハゲなんだけど、でも32歳っていうダンディズムがあるわけだからさ、それでパッと見常識人っぽいからね俺はね。もう中身を見たらもう最悪なんだけど、ね、ゴミでしかないんですけど、まあパッと見常識人、まあ言ったらちょっと芸術的なね、デザイナー系の雰囲気を醸し出してる可能性もあるから、メガネかけてるしっていうね。で、あと GU のシャツも着てるしね、もうこれおしゃれなんですけど、で、1480円だったっていうね。そんなね、おしゃれしてますから。だから、その辺のオタクにはね、負けないかなとは思ってるんだけど、だまあちょっとね、俺たち寄りな感じで、トークも、まあ多分俺たちの方が面白かったと思うんだよね。だから少し俺たち側に気持ちはあったと思うんだけどさ。それで、まあどっちにしろそれで、まあ6人でね、タロットカードの占い行くことになるんだけどさ。で、行って。で、やっぱし、まあついてさ、そこさついて。で、女性がまあ2人と、あとは、まあどっちかの男性のね、組がさ、まあ一緒に占うみたいな、4人で一応ね、一席みたいに座れるからさ。それで、あとは残ってる二人がね、男は二人でちょっと、なんで俺たちこっちの片隅にいるんだろうねっていうね、そういう話をするっていうね、そんな体制になっちゃうんだけどさ。でも、俺も、その一緒に行った相方もさ、あんまりそういうの興味がないっていうか、そこまで、じゃあ俺がっていうような感じではないのね。まあ、タロットにも興味もないし、そもそもそういう、なんか俺がっていうタイプの人間でもないから、だから、あ、お先どうぞみたいになっちゃうんだけどさ。で、その、ね、男二人で、俺たちとは別のね、男組二人と、で、あと、その、レベルの高い女の子が、まあ、セットでね、で、占ってもらってるんだけどさ、もう、その占い師もさ、うさんくさいわけ。もうそれ見てさ、さらにさ、もう占いとかいいわ、と思うんだけど。なんか一郎に、ね、野球の一郎にさ、ついてったさ、宗っているじゃない？あいつに似てんだよね。坊主の感じとか。だからさ、もうこっちではさ、俺とその相方で二人でさ、なんだ宗みたいに言ってんだけどさ、で、この宗も、もうなんか喋り方もね、イラってくるわけよ。なんか、タロットをやってね、君さ、って、これ、こういう風にタロット出てるけどさ、って、君って結構こういう感じだよね、みたいな。 もうすげえタメ口で喋ってんので、本来であればカードはこういう風に出るのが普通なんだけど、君の場合こうやって出ちゃってるからこういう風にした方がいいと思うんだけど、そういうのってわかる？みたいなさ、言うわけ。何これと思って、胸うざいわーと思ってさ。でそんなんでさ、俺たちは旗から見てんだけどさ、でもこれ今3店舗目で、そっからタロットカード占い来ちゃってるから、時間はねもう9時55分なの。あれと思って、でこのタロットのやつが話長えんだよ、この胸がさ。もうさ、なんか一人当たり、もう本当は多分一人5分ぐらいなんだよね、タロット占い。その結局500円ぐらいしか払ってないからさ、なんだけどこの胸が一人当たり10分ぐらい喋ってんので、長いと思って。で本当だったら、まあ、6人でね、まあ、行っても30分、でも結構まとめてやっちゃえばそんな15分ぐらいで全部終わるだろうと思ったら、もう一人一人結構喋るわけで、もう顔と喋り方と、その辺ちょっとイライラする胸だけど、その辺一人一人へのね、そういうアドバイスに関しては丁寧みたいなさ、そんなんだったから、だから長えなと思って。でこのままだともう55分になってるから、でスケジュール的に言うとね、22時で入店禁止になっちゃうの。したらさ、例えばこのタロット屋さん22時5分とかで終わっちゃったらさ、そっから25分さ、なんかどうしていいか分かんないじゃない。でなんかまだ酒も飲み足りないし、もう1店舗全然行ける時間だからさ、どうしようかなと思った時に、ちょうどそのね、タロット占いしてもらってた女の子、まあ、特に俺はそのね、その子が一番いいなとは思ってたんだけどさ、でその子が席立ってトイレ行ったからさ、あー、ここだなと思って、ね、ここだなって、俺トイレ突っ込むわけじゃないよ、ね、でトイレ行ったからさ、じゃあもうここでトイレ出てきたところでメールアドレスかなんかをか聞いてさ、それ聞いても俺たちはもう次の店舗に行こうと思って、でその女の子がね、トイレから出てきたところでさ、あ、ちょっと待ってくれるっつってさ、まだ席戻んないでって話でさ、でもうちょっと今21時55分だから、ちょっとまだもう1店舗だけ行きたいからさっつって、ちょっと連絡先とかなんか交換できないかなっつって、ね、珍しくこの俺が、ね、自分から言いましたからね。まあそんなんでさ、まあ引き止めて、で LINE なんかをね、ちょっと交換してさ、じゃあちょっと行くからっつってね。それでね、せっかく女の子たちがタロット占いを誘ってくれてるのにね、女の子と男をね、そのまあ男のね一組をね置いて、で胸のりも置いて、で俺たちはね次のお店旅立つんですけど、もうその時点で20時もう間際ですよ。これやばいと思って、で一番近くの店舗どこだっすよね、走って行ったんだけどさ、まあ20時ちょっと過ぎたんだけど、でそのお店着いたらちょっともう満席ですと、やばいなと思って、したらちょうど向かいの道のねところにもう一店舗あって、参加のねできるお店が、いやそこだったら今空いてるって言うから、でそこ入ってってさ、で危ね危ねっつって、でまあ早速ね女の子いたからそこ座ってさ、でお酒頼んで、でまあこの流れ的にはね、まあ一軒目普通ね、まあ女の子一人しかいなかったけど、で男の子がねいい子いたけどね、で二軒目全くね盛り上がらない、で三軒目結構まあ話も弾むしね、俺的にもお気に入りだったということだったの。だから4件目もしかしたらもっといいのがあるんじゃないかと思ったんだけど、デブだよね、デブスだよね、ごめん、もしかしたらそのデブス聞いてるかもしんないけど、ごめん、君たちはデブスなんだね、そこは多分自他ともに認めていいと思うんだけど、一人はいいデブ、多少空気が読めるし自分がデブだということも多分理解している、で あんまりね、私はあんまり容姿がいいわけではないと、その辺も理解している、俺は悪くないっていうか、いいやつなんだろうなって思えるようなデブで、もう一人のデブス、こいつはなんか一番嫌なタイプのブスね。もうなんつうのかな、デブの中では美人なんだろうけど、だからそのデブの中で少し幅利かせてるみたいな、ね、私ねデブだけど、まあ、これ私ぽっちゃりだからみたいな、で化粧もしてるしみたいな感じになってるからさ、うざいんだわ、なんかいちいち、ね、そういうやついるでしょ、そういうデブコンビよ、でうわーと思って、ラストこれかーと、タロットカードにまだいてもよかったなとか思うんだけどさ、もう今更戻れませんから、この4件目のデブでさ、でこのデブがまだ普通にね 喋って楽しくして酒飲めればまだいいじゃない。エヴァの話で盛り上がれば別にその場でね、俺彼女が欲しいとかっていうスタンスで今回言ってないからさ、まあアニメとか漫画の話ができる女の友達できたらいいなと思って言ってるから、そういう意味では今回別にデブとかブスとかそんなあんま関係ないの気持ちは。まあとはいえね、席座った瞬間うわデブス来たってなってるけど、それはいいの、それは友達としてだったら、ね、デブスはデブスで面白いわけだからいいんだけどさ、ただこいつらがさカスでさびっくりする。その2軒目の女の子たちは盛り上がらないだけだったけど、まあカスじゃないですよね、しょうがないよ、コミュニティ能力が低いんでしょうよ。俺も気持ちわかるから、美容室行ったらいつもその気持ちだからわかるけど、この4軒目のデブはさ、なんか俺たちが座ってね、で少しお話をしてたのね。そしたらなんか他の席に座ってた男がね、なんかそのお店から出るみたいで、そしたらなんかその男はなんかさっきまで、そのデブスたちとなんか喋ってた人たちらしいのね、一緒に飲んでた人っぽいの。そしたらその男っていうのがなんかその先輩後輩コンビでね参加してるやつみたいで、でもう通称先輩って呼ばれてんの女の子にね。で先輩帰っちゃうんすかみたいな、まず奥の席側に女の子が2人座ってて、で通路側の席に俺とね、その相方がその、対面して座ってるんだけど、で通路側にその先輩っていうね呼ばれてる男がね来て、だから女の子とその先輩が俺たちを挟んで超トークしてんの。先輩帰っちゃうんですかみたいな、連絡先教えてくださいよとかね超喋ってんの。完全俺たちスルーなわけ、何これと思って。でもう男もね、先輩も先輩で俺たちスルーして喋ってるから、なんだこれと思ってさ、俺たちも最初笑ってたんだけどさ、もう笑えないよね、もう無言でお互いね、その相方とね俺も対面でね飲んでますから、もう無言のままアルコールをね飲んで見つめ合うっていうね、そんなで、その中でも先輩みたいな話になってて、うるせえなデブスと思ってさ、先輩も空気読めようと思って、てかそういうね気配りができないやつってのはやっぱしいるなと思って、びっくりするわと思って。ただその中でもいいデブの方は唐突だけど話を振ってきたりとかねしたから、あこいつはいいデブなんだってね。ただこのクソなデブの方、デブ業界の中では私幅利かせてますデブの方、こいつがクソすぎて多分こいつに ある程度ついていかないといけないんだろうね、合わせないといけないと思って、そのいい方のデブも、まあ、先輩って言うしかなかったんだと思うんだけど、このクソクソデブスがさ、まあイライラすんだけど、で本当に今回のマッチ、そのエヴァコンで唯一だよ、そのクソデブスだけが、えお仕事とかって何されてるんですかって言うわけ、もうだから嫌なんだよと思って、まあそんなんでね、ああなんかコールセンターでなんかクレーム聞いてますへへへみたいになってさ、あー大変ですねみたいな、特製なと思ってアニメの話しろやと思って、アニメの話とかして、でそれでね、お互いがまあいいなとか思って、でその先でさ二次会だったりとかまた別の日で会った時に、でね、この間はあんまりねそういう本当に楽しい話しかできなかったけど、あなたのねパーソナルと部分も知りたいわって話になるわけじゃん。そうしたらさ、じゃあその時はピロートークでな、その時喋ってやるわなって話になるからさ、そうしたらセックスもできるわけじゃない。なのにさ、もうそういうさ全然コミュニケーションも取れてない、ね、何の、ね、信頼関係も築けてない中でね、そんな中で俺の職業聞いてくるっていうね、やめてよって、わかるでしょって、俺のこの挙動不審さを見れば正社員じゃないのわかるでしょと思って、もう毎週リクナビネクスト見てるの知ってるでしょっていうね、そんなんなんだけどさ、まあそんなんでさ、そのデブとね相席になって、エヴァコンは終わりということで、もちろんこのデブたちとはメールアドレスの交換なんてしませんよ、ね、もうほんとゴミだったからさ、久しぶりに俺よりゴミだなって思ったけど、まあそんなんでね、で終わって、で今回のエヴァコン1個またイベントがあって、各参加者にね、色のついたシールがね配られるので、これは何なのかっていうと、なんかまあ、 5つの色のシールを集めると、そのエヴァストアの方でね、ちょっと抽選が引けて、そこで何か当たったりするよっていう、そんなイベントをやっててさ、だそういうのもあって、あの少しまた一つね、相席になった女の子とかとちょっとそのシール何色持ってるとかね、ちょっと交換しないとか話ができるから、そういうのもね、またいいギミックかなと思ったんだけど、でそんなんで、まあ、結局ね、シール、無事俺5個集めてたからさ、その、まあね、4もう4つもさ店を転々としてればそりゃね、集まりますから、でも集まってるから、それでねエヴァストア行ってさ、でじゃあ交換しに行こうかなと思って、でこれもさ、1個だけシールが足んなかったの、最後の方ね。でその時にその3店舗目のね、その良かった女の子ね、唯一その LINE を交換した女の子なんだけど、この子が参加した時にシールをもらってなかったらしいので、それでね、たまたまその俺もね、シールの1個色、紫の色がちょっと足んなかったから、じゃあね、シールその女の子もらってないんだったら、その紫のシールね、ちょっとスタッフの人からもらってよってね、でお願いして、で無理やり紫のシールをもらわせてね、で俺にシールを1枚ね、譲ってもらうってね、そういうこともしてくれた女の子だからさ、俺もなかなかね、これからなんかあるんじゃないかってちょっと期待はしちゃったんだけどさ、まあそんなね風に考えてね、まあ、集めたシールですから、でこれちゃんと5個揃ってるから、で終わった後ね、エヴァストアいつもは早く終わっちゃうんだけど、この日だけは、まあ、通常は19時なんだね、多分終わんの、でもこの日だけは23時までやってて、だからエヴァコン終わった後も、これ交換できるからっていうね、ところでさ、終わってからさ、デブスたちと別れてからエヴァストア行って、で、エヴァストア行く道の中でもね、その1店舗目であったね、男いないかなってキョロキョロしたりとかしてね。で、あとは、まあその23時で終わった後だからさ、その LINE 交換した女の子にも、一応ね、ちょっとメッセージ送ってみようかなと思って。っていうのもさ、まあ、23時ね、終わって、23時じゃない、22時半終わって、で、二次会とかね、あるかもしんないじゃん。で、この後、ちょっと飲みませんか的な話になる可能性もあるから、終わってすぐに LINE 送って。で、まあ、さっきね、タロットカード途中で俺たち出てきちゃったから、タロットカードどうでしたみたいな。そんな LINE を送ったの。ね、別に、ね、急にね、なんか、エヴァコンお疲れ様です。これから一緒に飲み行きませんかとかっていうんではなくてさ、最初にまず、ジャブが必要じゃない？だから、さっきのね、タロットカードどうでしたみたいな。で、ジャブ送ったら、帰ってこねえんだよ。あれと思って。まあ、帰ってこねえからもしょうがねえなと思って。で、エヴァストア行ってさ。で、ねえ、まあ、思いのこもったね、5つのシールをさ、店員さんに渡してさ、ちょっと、まあ、くじを引いたりとかしたんだけどさ、まあ、当たったのはね、なんでもない、ロッテリアのドリンク引き換え券、約900円分っていうね、まあ、ちょっと微妙だったんだけど、まあ、一応当たりは当たりだからね。で、今ロッテリアで9段のね、ハンバーガーが。で、これ食べると、ロンギヌスの槍フォークがついてくるってね。今そういうのやってるから、まあそれでね、ロッテリア行けってことかなと思ってさ。9段はね、新劇場版9とね、9をね、ちょっとかけてるんだろうなって思ってね、恥ずかしいと思ってね。まあそんなんなんだけどさ。で、そんでエヴァストア行って。で、まあ結構ね、いろんなエヴァンゲリオンのグッズが置いてあってさ、これはこれで楽しかったんだけど、まあお店の中にね、その女の子たちもいないし、で最初の1軒目で知り合った男もいないし、なんだかなと思って、それでエヴァストア見てね、くじも引いてもう終わったから、じゃあちょっとね、その相方とさ、ちょっと反省会しようかってね、近くのね飲み屋に入ってさ、まあそんなんでちょっと反省会ね、しましょうってことでね、酒飲んでさ、で LINE 返ってこないねっつってね、なんかちょっと悲しいねっつってね、でも俺たち本当に今日悪くなかったよねっつって、頑張ったよねって、そういう話しててさ、そうしたらさ、でそれでちょっとまあ暗い中もね、やりきった感はありますよ、そういうちょっと爽やかな気持ちでね、2人で飲んでたのにさ、そしたらさ、隣の席にさ、もう大勢の男と女が入ってきて、これがねエヴァコン参加者のね、なんか二次会みたいな感じでさ来たの。しかもね、俺たちみたいなやつだったらいいよ、ちょっとオタク寄りだったりとかしてさ、 で、つつましい感じでね、楽しくやってればいいんだけどさ、男4人、女4人ぐらい、8人ぐらいで入ってきてさ、なんかもう、なんつうのかな、俺たちが一番嫌いなタイプの人種、なんつうのかな、ウェーイみたいな。みんなウェーイっつっとけばなんか話が回るみたいなさ、そんな奴ら、本当にウェーイっつってた気がする。そのぐらいの奴らでさ、でこいつらもエヴァンゲリオン参加してたんだなと思ってさ、まあ、そういう話がちらほら聞こえるからな。それで、まあいいやと思って、うるせえなと思ってさ。で、まあそんなんでね、まあ二次会、まあせっかくね、その相方とね、その過去を振り返ってさ、これからどうすればよかったかなとかね、そういう話してたのにさ、そいつらにちょっと壊されつつね。でも、やっぱり振り返ると、まあ反省点はいっぱいあると思うのよ。やっぱり1店舗目のね、その男とやっぱしメールアドレス交換しておけばよかったとか、あとはその3店舗目の女の子と、まあ最悪その LINE 交換したからいいやとは思うけど、ただね、 LINE 送っても返ってこねえし、で、あとそのタロットカード、ここで途中離脱してね、デブスと巡り合うわけじゃん。これはだったらタロットカード残ればよかったなって、残って、で最後までその6人だったけどさ、そのまあ一緒にいた男たちの後にちゃんとね、俺たちも一緒にそのタロットをしてもらえればね、まだよかったかな。そうしたらさ、その後にさ、一緒にじゃあちょっとその22時ってね、もう一店舗行けたはずが、そのタロットで中途半端になっちゃったから、この後ね、じゃあ6人でちょっと飲み行かないとかなったかもしんないじゃん。それだったよなーとか思って、何やってんだろうと思ってさ、とかね。あとはやっぱりもう一個考えられるのは、タロットカードの時に俺たちは興味ないからね、その他の男たちとかね、どうぞ先やってくださいよっていう話だったんだけど、そこでやっぱしね、俺たちが先だっていう感じでやればね、先に俺たちとその女の子たちでタロット占いできるわけだからさ、そしたら逆にだよ、その余っちゃった男たちは、あ、そろそろね、次の店舗行かなくちゃってね、俺たち先行きますねって話になるかもしんないじゃん。そう考えると、まあいろんなね、選択肢のミスあったかなと思うんだけどさ、まあ過去にはね、ちょっと戻れないから何とも言えないけど、そこでね、ベストな選択肢ね、なかなか人間はね、取れませんからね、失敗して後悔してね、振り返るって、まあその繰り返しだと思うんだけど、ただで俺にはこのね、ラジオという発信源があるからさ、もしかしたらちょっと修正できる可能性もあるじゃない。だからこの1店舗目で知り合ったね、男性、なんとかね、連絡取れないかなと思ってね、それをちょっとこのラジオをしながらね、ツイッターでつぶやきながらね、期待はしているんだけどね、まあなんともならないのかなと思ってね、もし連絡取れればね、またちょっとアニメ談義でもしたいなと思ってるんだけどさ。でそんなんで、その二次会も終わって、じゃあ帰りましょうかっつってね、帰ってさ、で LINE 帰ってこないな、女の子に LINE 送ったのに帰ってこないなと思ってさ、で今回の参加した女の子ね、まあ、結局はこの LINE 交換した一人としかね、交換してないんだけど、ほぼね、神奈川の人なんだよね。だから埼玉とか東京に住んでるね、女の子だったら、もうちょっと俺もね、ガツガツ行くのかもしんないけど、やっぱりね、神奈川に住んでるっていうから、ちょっと遠いなと思って。基本的にデブショーじゃない？家の周りからあんまりね、遠くは離れたくないなと思うし、言っても池袋周辺までしかね、もう足を運びたくないからさ、そこで神奈川とか遠すぎるわと思って。だからそういうのもね、やっぱり、ちょっと、気が引けちゃうかなってところあるんだけど。本当にだから街コンっていうのもさ、その地元に住んでて参加してくれるっていう人がいたら一番楽しいんだけどさ、その街コン参加してもやっぱし全然違うところから参加してる人も多いから、この辺がね、参加条件として、今回のエヴァコンは、20歳以上で、参加条件だったんだけど、これがね、やっぱり、まあ、エヴァコンはしょうがないよ。エヴァンゲリオン、ただ、エヴァンゲリオンの新劇場版9話見てこようよって話ではあるんだけど、意外と見てないやつも多かったなっていう印象はあるんだけどさ。だから、まあ、そういうね、まあ、今回はそれだけど、マチコン自体も、条件として、その街に絡んだ人以外は来てほしくないよねって、何を求めてるかって、その街 での交流を求めてるから、街の活性化もあるけどね、その商店街だったりとか。でもここのね駅を使ってで、あの職場に行ってますとか、あとこの駅の周辺に住んでますとかね、昔この駅住んでましたとかでもいいけど、何かしらその駅にね、何か関わりのある人たちっていうので参加者募集してくれればね、いいなって今後はちょっと思ってるんだけど、だから、マチコンサイトとか、そのマチコンの企画運営している人とね、つながりのある人いたら、そこをちゃんと伝えてほしいね。どうしても、ね、だってこの間大塚コン、ね、行って、大塚だ。池袋の合コンだったらさ、そりゃ交通のね、便もいいですから、いろんなところから地方から来る可能性もあるよ。これはしょうがないけど、大塚コンってっていう、そこで全然違うところから来るってどういうことなのっていうところあるからさ、できる限りさ、ね、そこにちょっと、ね、関連のある人しか来れないような条件を出してほしいなと。そういう風にちょっとおじさんはね、思ったりするんだけど。まあそんなんでさ、まあそんなこと思いつつね、家帰ってさ、で本当に LINE 帰ってこないなーってで思って、もうこれしょうがねえなーと思ってさ、で俺も諦めるわけよ、神奈川だしね、どうせ連絡取れても別にここから何か広がるわけじゃないしってね思って、で別にね、うん、いいかなと思って、そんなんでうだうだね、まあアニメなんか見てさ、で明日も仕事かーなんて思ってたら3時50分だよね、 LINE 帰ってきて、お疲れ様でしたみたいな LINE と変なね、何アイコンみたいなのピンって出てきてさ、おっせえなと思ってね、まあ一応帰ってきたからよかったっちゃよかったけどね、えもう本当に時間差だなと思ってさ、でもわかんないよね、結局もしかしたらそのマチコンの中でね知り合った素敵な人が他にいてさ、それでまあお持ち帰りされて、で今に至るね3時50分ってね可能性もあるからさ、そんなね、その俺たちの都合だけじゃないからね、まあ相手あっての話ですから、女性の方もいろんなね絡みがあると思いますからね、それで遅くなったのかなーなんてね、そういうふうに思ったりもするんだけど、だからね誰も責められないんですけどね、まあそんなんで帰ってきて、で一応ね俺もちょっと簡単に返して、でその後まあ特に返信なくてさ、あこれダメだなとか思ったんだけど、その後に次の日かな、そのエバーストアでそのシール集めるとさ、その景品とね、そのまあ抽選ができるって話があって、抽選の結果何当たったっていうね LINE が返ってきたからさ、普通にロッテリアのねドリンク引き換え券が当たったよってね、これはなんかエヴァのねそのハンバーガー食べに行けってことなのかなみたいな、もうどうでもいいつまんない返しをして終わりっていうね、そこから全く送ってない、送ればいいじゃんって思うかもしんないけどさ、どうなんだろうねと思って、結局神奈川だしどうなのかなーと思ってさ、でももっとアグレッシブに行けよってところもあると思うから、まあその辺はね、うん、まああとはそのやっぱり平日もう次の日から仕事だったからあんまりやる気もなくてね、なんかメールとか LINE とかする気力もなくてさ、だからまあ明日ちょっとね休みだから、うん、気が乗れば明日ねちょっと LINE でも送ってみようかなと思うんだけど、何送っていいかわかんないからね、うん、みんなからもしねリスナーの皆さんからこの後とかでもね、こんな風にねその女性に送ったらいいんじゃないのとかそういうのあればね、それまあいいのがあればそれをね送らせていただこうかなと思うんだけどさ、まあそんなエヴァコンね、潜入レポートということでね、まあどうなんだろう、楽しそうって思ってくれる人はいるのかいないのかわかんないけど、ただちょっと迷ったとかね、参加しようかちょっと迷ってるんだけどとかって人いたら、俺は正直この5月4日にあるエヴァコン、これ今度渋谷であるんだけど、俺は行った方がいいと思うよ正直。こういう機会多分もうほぼないと思うの。その、マチコンは絶対あるよ、ずっとね。だけど、このアニメとコラボっていうの多分なかなかないのと、しかもそれが一番有名どころのエヴァンゲリオンっていうのと、ここまでコラボっていうのでオープンに出してくるものっていうのはなかなかないと思うのよ。で、もし次あるとしたら、 そのエヴァの最後の劇場版の時に放送前だったり、その放映前だったりとか、またそのブルーレイ、DVD が出る時っていうレベルだと思うから、そうするともう2015年とかっていう話だからね、その放送されるのがさ、そうするともう2年待つのかって、そうすると俺何歳だって話になっちゃうから、行けるんであればまだね間に合うと思うんだよ。だから行った方が俺はいいと思う。で、女性も男性もやっぱり話のネタが困らないんだよね。その本当に待ち込んだと困るんだよね、正直。そのこの街についての話、仕事の話で、なんか食べ物の話ね、趣味の話もどうでもいいわって。で、趣味の話もさ、こういう、じゃあ俺ね、あのパス、なんかネットとアニメとみたいな話もできないじゃん。いや、もうしていくんだけど、それをしてあんまり受けがいいわけじゃないじゃん。そこでエヴァコンの場合はみんながアニメ漫画の話、むしろアニメ漫画の話をしないやつは人間じゃねえぐらいになってるからさ、それはそれで楽しいし、さらに気の合うやつとか同じ感性のやつも多分近いと思うんだよ、好きなやつらはね。だ、そうするとそこでもしかしたらそこからね、長いね付き合いになるような男友達、女友達できると思うの。だからね、正直俺本当に有給取ってもう一回参加したいなって思ってるぐらいなんだけど、あのなんていつもだと待ち込んだけだと少しその反省会の時に反省しちゃうんだよね。いやー、もっとこういう風にできたよなとかね、ちょっとなんかダメだったよねとか話できるんだけど、今回のエヴァコンに関してはいや俺たちやりきったよねって、そういう感じだったの。やっぱりその不完全燃焼じゃなかったんだよね。いつもは不完全燃焼、もうプスプス言ってますよ。もう本当になんか湿っちゃっててさ、全然火がつかない感じなんだけどさ、今回はね燃え尽きたんだよね。そういう意味でも成果はなかったけど、もう一回同じ感じでいければ多少ねまた何かあるんじゃないかって思えるぐらいいけたから、そういう意味ではやっぱそういうエヴァのね後押しがあったからさ、話のネタ困んないしね。しかもちょっとね、お互い噛み合えばすごい話が盛り上がるわけだからさ。だからそんなんでね、まあぜひ俺は参加してもらいたいと思うんだけど、ただこれ参加のね条件としては二十歳以上かな。やっぱりお酒飲んだりするからね、二十歳以上ってのあると思うんだけど、まあ、そのぐらいしかね制限ないからね、ぜひちょっとまあなんかそういう話のネタでもいいし、あと普通にその、ね、出会い求めてる人もいいし、あとは話の合う友達、男でも女でもいいなって思うようなね、そんな友達ができればいいなとか、そういうふうに思ってる人いたら、別に俺はエヴァコンからお金もらってるわけじゃないけど、俺は結構参加していいんじゃないかなって思えるような素晴らしいね、マチコン企画だなと思って、もう一応なんだ、男女比とかはね、そこはちょっと成功してなかったかもしれないけど、まあ、参加者としてはね、結構大成功と言っていいんじゃないかというね、そんなマチコンだったなと、そんな風にね、ちょっと思ったかなっていうね、そんな今回のね、マチコンのお話ですね。それではね、今日もねほどほどお時間来ましたから、お別れのコーナーをねしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ねまだ喋れなかったこととかね、あとは読めなかったお便りとかをね、ちょろちょろとやっていきたいと思います。で、そんなんでね、まあエヴァコンの話もそうだし、まああとはそうだね、そんでエヴァコンの前にその一応前日に下着の映画を見たって話さっきしたんだけどさ、本当はさちょっと一つね思ったのは、エヴァコンに参加した時にね、ね、どんなアニメ見てるとかって話になって、で俺はさやっぱり、ね、ブルーシートって言うとさみんな引くからさ、ブルーシートと言わないけど、まあシュタインズゲートって言うわけよね。俺はやっぱしここ数年だとシュタインズゲートが一番いいかなっていう話になるじゃん。でそうしたら映画見たって話になるじゃん。でその時に女の子がまだ私ねシュタインズゲート好きだけど映画見てないのって言ったら、じゃあ今度一緒に見に行かないって話ができると思って、本当はシュタインズゲートの映画を見に行くのはやめようと思ったんだけど、ここで全力を出さないっていうのは どうなのかなと思って。例えば、ね、シュタインズゲートをね、前日に見ておくことでよってね、そこで、ね、俺、シュタインズゲート好きなんだって言った時に、女の子は私も好き。映画版も見に行ったけど、ね、見に行ったってみんなで話になって、俺見に行ったってさ、そしたら、見に行った者同士のね、その男女で超盛り上がるわけじゃん。そっちだなと思って。ね、だからもう攻めていかないといけないと思ってさ。だから、まあ、シュタインズゲートの映画見たんですけど、まあ、結局、シュタインズゲートの映画を見た見ないって話をしたのは、一組目のね、その男としかしてないんだけど、ね、俺もシュタインズゲートの映画昨日見てさ、って言ったらさ、うわ、俺まだ見に行ってないからちょっとネタバレしないで、みたいなね。そのぐらい仲良くなったんだけどさ。まあ、そんなんでね、シュタインズゲート、劇場版見た人いると思うんだけど、テレビ版が終わって、その後に、これは別にネタバレでもないんだけど、ラボメンが、ロスに行くっていうね、そういう話が25話、6話とかであってさ、で、その後の話なんだけど、劇場版はね。で、これさ、ネタバレになるほどの話はしないんだけど、最後の、ね、セリフがあるの。最後のところで言うセリフがあって、そこのセリフをすぐに理解できなかったのね、俺。ふーんってぐらいで終わっちゃったの。ただ、終わって、ちょっと街をブラブラ歩いてた時に、あ、そういうことかっていうふうに思って、なんか、それをね、そういうことかっていうのを劇場の中で、そのセリフを言った時にすぐに気づけたら、多分とんでもない鳥肌立ってんだろうなっていうふうな、一言だったんだけど、まあ、それちょっと言い過ぎかもしれないけど、俺はそういう風に思ってさ、後から発見してもちょっと感動薄くなるわ、もったいないわ、と思って。なんで、まあ最後のセリフはね、できれば、まあ、あ、なるほどって、劇場の中でね、見た瞬間に思ってもらえたら、多分この、なんか作品の評価って少し変わってくると思うんだけど、まあ個人的には、シュタインズゲートの映画、俺は結構、良かったかなとは思う。まあ、大絶賛でね、みんなに勧めるっていうわけではないけど、ちゃんとファンを裏切らないし、で、後でね、まあ、少し矛盾点があるのかなとかも思ったりもするけど、まあ、後々、そういう、まあ、ネタバレも含めるね、そういう考察しているサイトとかあったからさ、あとそういう考察しているスレッドがあったからね、それ見たら、なるほどって納得もできるし、まあ、個人的には、まあ、良かったかなというところで、まあ、DVD 出たら、買って、ちゃうかもねっていう感じではあるね。まあ、シュタインズゲート好きだからね。まあ、そんな話。で、あとは、なんだろうな、エヴァンゲリオンね、今回のそのエヴァコンはなんでエヴァコンね、やったかっていうと、その、今回の新劇場版9の、これの DVD、ブルーレイが発売だからこその、企画だったんですけど、で、俺もね、ちゃんと、新劇場版9買いましたよ。エヴァコンの前日に届きました。だけど、今日になっても、この、DVD まだ見てないっていうね。まあ、そのぐらいなんだよね。9ってさ、もうその、エヴァコンの中でもみんなで話すのは、9って何だったんだろうねって話になるんだよね。面白かったってね。話になるんだけど、やっぱり、もう、ジョとハっていうのはすごく良かったの。だけど、Q は、そのジョとハが好きっていう流れで行くと、ちょっと違うんだよねっていうところで。まあそんなんでさ、まあ話になっててさ。で、まあ、結局俺も、まだ Q ね、届いたやつ見てないんだけどさ。で、俺、なんで、この DVD 買ってるかっていうと、ジョもハも、両方とも、フィルムがついてんだよね。劇場版のフィルムがついてて。で、このフィルムって、いいフィルムだと、ね、まあ、劇場内のその、なんか、いいシーンとかだと、ヤフオクとかで10万とかで取引されたりすんの。で、そういうのもちょっと夢見てる部分人間あるからさ。だから、毎回買って、で、初回限定版だけね、フィルムついてるから、それ期待してたんだけど、開けてびっくり。今回はフィルムがついておりません。知らないよって。まあ、事前からみんな結構、ね、そういう情報、ね、知ってる人は知ってたっぽいけど、その情報を調べないとわかんないからさ、もう絶対ついてると思ってんじゃん。さ、開けたらさ、フィルムついてねえから、これなんだこれと思って。で、調べたらさ、もう結構前からついてないってのはもうわかってたらしくてさ、やっちまったなと思って。もうさらに見る気なくすみたいなね、感じだったかなってところだね。で、あとはね、またちょっと なんでソーシャルゲームの話になっちゃうんだけど、4月24日に iOS 版だけなんだけど、ぷよぷよのさ、そのソーシャルゲームみたいに出てさ、ぷよぷよクエストっていうね、まあパズドラみたいなもんですよね、パズドラみたいなやつでパズルがぷよぷよみたいな感じなんだけど、これが結構面白くて、だ最近さそんな話ばっかりしてるけど、パズドラだね、ラブライブだって話してるけど、今もう本当にもうこの3つ今回してる感じなんでね、パズドラ、ラブライブ、ぷよぷよクエスト、これ3つ回してっから時間がなくてさ、まあ、基本的にこういうソーシャルゲームっていろいろと行動するとスタミナがなくなってさ、それでスタミナ回復まで時間かかったりするから、それでまあなかなかね、そのずっとやるってことはできないんだけど、3つあるからさ、スタミナなくなったら次のゲームで、スタミナなくなったら次のゲームで、それやるとスタミナなくなったやつがもう回復してんだよね。だから永久に終わんないっていうね、まあ謎なループになってますけど、まあそんなんやってたりするかなーってところ、まあでも言ってもなんだかんだでパズドラに戻ってきちゃってるかなっていう、そんな最近だね。まあそんなんかなね。で、あとちょっとね、ちょっと今もしかしたら今早口になってるかもしれないけど、すんげーうんこしたいんだよね。だからあのうんこするためにちょっと今日この後もこのまま終わりますけどね、もう正直漏れそうになってるからね、この辺で終わるんですけど、来週ね、来週がね、オフ会があります。うんこしたい。5月の3日金曜日、この日ちょっとオフ会が池袋でだいたい19時ぐらいからあります。で今参加者がだいたい俺含めて6人なので、一応この後ちょっと今日中はちょっと募集しようと思うんでね、参加しようかなって思う人は、男女問わず、掲示板の方にねスレッドが立ってるから、そこに参加表明してもらえたら嬉しいかなと思いますよ。でまだあの男性しか参加者いないんで、女性は本当に来てくれたらチヤホヤね。まあ、俺はしないかもしれないですよ。俺は基本的にバッシングしかしないけど、後のね、5人がね、その空気を読んでね、女性にはチヤホヤすると思うんで、ぜひね、このエヴァコンで撃沈したねパルさん慰めてあげたいなって、そんな女性いたらね、ぜひ参加していただけたら嬉しいなと。ね、まあ、ツイッターとかでね、私参加したいんですけど、そんなんでもいいからね。そしたら、ちょっと、うまく、なんかやりますから、その辺、なんでもいいんでね、参加表明してくれると。で、できれば掲示板でね、参加表明してくれたら嬉しいかなと思います。じゃあ、まあ、そんなんでね、今日はこの辺でということで、1時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。で、来週は、5月の5日か、ね、日曜日。またね、23時から1時間やっていきたいと思いますからね、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。超うんこがしたい。まあそんなんでね、じゃあ最後お便り読んでいこうかな。ラジオネーム682番さん、デブスの下りで、爆笑しました。今回の放送はかなり神がかっていますね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。この最後にうんこ行きたくなるってなければ、すごいいい放送だったんだけど、とてつもなく最後の10分ぐらいね、ちょっとうんこ我慢してるオーラプンプンしてて、あとうんこの匂いもプンプンしてきそうで怖いんだけど、まあそんなんでね、今日はねそのエヴァコンの話だったから、ぜひね今日参考にしていただいて、エヴァコンまだ間に合うから多分参加ね、5月4日のねエヴァコンで、あとはその前日 5月4日か、5月4日のエヴァコンの前のね5月3日の童貞ネットのオフ会、これもね両方とも参加してもらえたらいいんじゃないかなと思います。じゃあなんか駆け足になっちゃいましたけど、今日この辺でということで、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではね、うんこしたいと思いますんでね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。